では一言祈ります。天の神の父さん、今日もこうやってみんなであなたの御名を崇めて、イエスキリストの御名によって心一つにしてここに入れることを本当にありがとうございます。どうかあなたが私に、ここにいる一人一人に語りかけてくださって、あなたが今日教えようとしておられるあなたの恵み深さやあなたの、真実を今日知ることができますように、少しでもあなたのことを知れますように、どうぞお助けください。お願いします。そしてダビデのように、本当にそのあなたの恵みとあなたの正しさ、あなたの真実、あなたが真実な方であるというところに自分の信仰を置いて、いろんなその生活で、目の前に飛び込んでくる状況の中で心揺るがされることなく、あなたに期待し、あなたに信頼し、心を平安にして、またあなたの皆を崇めて、あなたを礼拝して、あなたを賛美できるようにまで、私たちをしてくださるようにお願いします。どうか、そのように今日学ぶことが日常生活の中に持って帰れるように、今日の学びをあなたが祝福してください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、あなたが力とあなたの言葉をどうか与えてください。お願いします。あなたが語りたいと願っておられることを聖霊によって教えてください。それを余すところなく語ることができますように力を与えてください。私を憐れんでください。お願いします。今日も皆で本当にあなたに期待しますし、あなたを待ち望みます。どうぞあなたが私たち一人一人に触れ、また語ってください。イエスキリストの皆によってお願いします。アメン。第二歴代史の19章、まず一節。ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰り、エルサレムに戻った。だから無事にヨシャパテさんがお家に帰りましたという話です。どこから帰ったか覚えてますか？18章で私たち前回学びましたけども、彼はアハズと一緒にいたんですよ。アハズというのは今、ヨシャパテは南のユダ王国の王様、アハブというのは、この北王国の、北イスラエルの王様。こいつはめっちゃ悪いやつ。もう、神のその言葉なんか、もう、けって思ってる人。何の気にも留めない。で、ヨシャパテは、その神を信頼してて、神を信じてるんだけども、その、気遣いなので、で、その、なんか、婚姻関係を結ぶんですよ。自分の息子と、そこの北イスラエルの、アハブの娘と結婚させるんですよ。政略結婚か何かで。で、それで、その親戚のヨシミで、そのアハブが一緒に戦いに行こうぜっていう時に、一緒に行っちゃうんですよ。神は止めたんですよ。いいこと起こんないからって。行くなとは言いませんでした。でも、明らかに行かない方がいいだろうということが読み取れるような、わかるような言葉を、その預言者に託して、神が語ってくださいました。でも、このヨシャパテは、神が預言者のこのミカヤを通して語った言葉じゃなくて、この隕石関係にあるアハズとの関係を優先させたんですよ。それで、またアハズって言ってる。アハブです。ごめんなさい。で、アハブは自分は死にたくないから、だから、ヨシャパテさん、あなたはその往復を着たまま、戦場に行ってくださいって。私は往復じゃなくて、普通の平服にしますから、とかつって。そしたら、その、敵がね、ヨシャパテを取り囲んで、王様をその倒せ、とかつって、その総攻撃を仕掛けるんですよ。それで、ヨシャパテは総攻撃に遭うわけですよ。で、ヨシャパテの、その受けるべき当然の報いですよ。だって、この、判断がむちゃくちゃ悪いから。でもそんな中でも、ヨシャパテが、助けてくださいって、助けを求めたんですよ。そしたら、神はその答えに答えてくださったんですよ。そして、無事に家に帰ることができたわけです。無事に家に帰った。でもこれ神の恵み以外何者でもないですよ。なぜ、ヨシャパテが無事に家に帰れたか。それは神が恵んでくださったからですよ。神の恵みは、良いものを神から受けるのに、ふさわしくないものに、良いものが与えられるというのが、 神の恵みの、この恵みの定義です。メモ取ってる方のために言います。開けなくていいです。ヨエルの2章の32節。ヨエル書というのがあります。旧約聖書に。2章の32節。またそれを、パウロがローマで引用しています。ローマの10章の13節。ローマの10章の13節。で、主の皆を呼び求める者は、皆、全員救われるって。ヨシャパテもそうなんですよ。彼が、その、当然、下手したら死んでたんですよ。で、神を第一にするんじゃなくて、その、アハブとの関係を第一にしたから。で、アハブの、その、自分の身を守るための作戦にもまんまと乗っかって、もう死にそうになったんですよ。そんな、ヨシャパテでさえですよ。そんなヨシャパテが神に助けを求めたんですよ。私だったらもう、これでも食らえとかって言って、救わないですよ。お前アホだなっつって。その当然の報いを受けるがよいって。けど神は恵み深いんですよ。で、主の皆を呼び求める者は、みんな救われるという約束をしてくださってるんですよ。主の皆というのは、イエス、キリストの皆、イエスの皆ですよ。イエスというのは、神は救いとか、神は救うという意味があります。ヘブライ語で、イエシュアって言いますけど。神は、また、その預言者のハナニを通して、ご自分と心が全く一つになっている人に、道からを表すというふうにも約束しています。これ前回、朝王の時にやりました。第二、歴代史の16章の7節から9節までの中に書いてあります。だから神と心が全く一つになっている人というのはどういう人かというと、私たち学んだように神を信頼する人ですよ。神が恵み深い方で、神が憐れみ深い方で、神のその真実正しさというのは変わらない方だということを信頼する人。そのことを信じて神に信頼するので、神に助けてくださいと叫ぶ人ですよ。そしてこの救いの皆であるイエスの皆を、イエスキリストの皆を呼び求めるんですよ。イエスキリストを助けてくださいって。ダニー・ベラスコーさんっていう、話せば長くなるので、細かくは言いませんけど、元、そのものすごい、その、成功したヘアドレッサーなんですけど、ダンパチアじゃないですけど、防具とか、いろんなその、アメリカの有名なファッション雑誌とかに載るモデルさんの髪の毛をアレンジしたりする、すごく成功した人ですよ。けどある時にその麻薬で失敗するんですよ。そしたらそのクレジットカードも全部止められて、もうそのホームレスになっちゃったんですよ。仕事も全部失って。で、それでもういろんなその自分を責める思いとか、その卑猥な言葉とか、もうその人を呪う、自分を呪うその言葉とかが、その三つの言葉といつも会話してたって。で、もうその病院に駆け込んで、もうその辺で道端で死ぬのは嫌だから、だから病院に駆け込んでって、もう病院の中で死にたいと思って、病院がその開くのを待ってたんですって。そしたら病院が開いて、そのようやく中に入ってったら、そしたら、その、なんか、またその声が聞こえてきて、その看護婦さんとかにその卑猥な言葉を言うんですよ。それでギャーってなって、で、その精神病患者だとかって言って、押さえつけられて、無理やりその鎮静剤を打たすんですよ。そしたら自分がやってたその麻薬と、そのあまりにもその、反応が悪くて、で、その、ものすごく気持ち悪くなって、もう自分のこの下僕の中で溺れるみたいな、そんな感じですよ。もうその中で、彼は、その、彼にはモデルさんの、そのクリスチャンの、人たちがいて、で、彼にそのイエス・キリストを伝えたいって思ってた人たちがいたんですよ。それで、その、彼を呼んで、もしここに来てくれて、一緒にそのイエス・キリストのことを聞いてくれたら、その、1ドルあげるとか、そんな感じですよ。で、聖書の、その中に、こうやって、読んでほしいところに、その人たちがその、5ドル札とか10ドル札とかを挟んで、プレゼントしてたって。その人別に読まないでそのままどこに書いてパラパラパラってお札だけ取って聖書を捨てるみたいな。そんなことしてたんですよ。でも、その時にもうどうしようもない、いろんなその声が聞こえてきて、いろんなその幻覚が見えてきて、そのたくさんのネズミが自分の上をバババって歩んでいくような、そして自分のそのゲロとかの中にいるんですよ。そんな中ですよ。思い出したんですって。 キリストの皆、主の皆を呼び求める者は全員救われるという。で、その時に、その、彼は祈ったんですって。でも祈ったというよりも、どうやって祈っていいか分かんないから、その主の皆、イエスの名を呼び求めるんだったら救われるって。だから彼がその祈った祈りの言葉というのは、イエスキリスト、イエスキリストだけですよ。そしたら、その瞬間に、この幻覚も幻聴も全て止まったって。で、彼は戻ってきたんですよ。そして、彼は救われたんですよ。だどんな人でもですよ。ヨシャパテであろうと。私であろうと、あなたであろうと。どんな、その、もう本当にもうどうしようもないような、みっともないというか、恥ずかしいような、人に言いたくないような、そのようなその自分だったとしてもですよ。どんな汚点を持ってようと、どんなその過去を持ってようと、どんなその罪の中にはまってようとですよ。イエス・キリストの皆を呼び求める者は、必ずみんな救われるって。で、ヨシャパテの、この無事に帰ったというこの一言、この一文一節だけで3日くらい語れますよ。ものすごいですよ、この彼が無事に家に帰れたっていうのは。だ神の恵みが注がれるのは、この信仰がキーワードなんですよ。神を信頼するから助けを求めるんですよ。助けを求めるから恵みが注がれるんですよ。こんなにもどうしようもないものにも恵みを施してくださるんだということを信じる信仰によって、神の皆を、それ、キリストの皆を呼び求めるんですよ。ここが働かないと、助けを求めないんですよ。どんなに情報が入っていても。イエス・キリストのもとに、まあ本来はその、まあ、イエス・キリストのもとに、その、悪霊に疲れてる自分の息子を連れてきたお父さんがいるんですよ。でもそこにはイエス・キリストがおられなくて、弟子しかいなかったんですよ。9人の。で、その弟子たちでは、その悪霊を追い出すことができなかったんですよ。で、イエス・キリストがそこに来られて何してるんですかって。でそこで、そのお弟子さんたちにお願いしたんだけども、その自分の息子にそのついた悪霊は、その、出なかったって。で、イエス・キリストが、それで、じゃあそうなのかとかって言って。この不信仰な世に私はいつまでいないといけないんだろうかって。あまりにもその状態がひどいので、弟子たちもおそらく信じられなかったんですよ。私がこの悪魔を、この、その悪い霊を追い出すことができるなんて私には、その無理だとかって思ったんですよ、きっと。で、そのお父さんは、その、もしできるんだったら、私の、その息子から悪霊を追い出してほしいってイエス・キリストに言ったんですよ。そしたら、もしできるならなんて言っちゃうの、あなたって。信じる者には何でもできるんだって。そう言うんですよ。マルコの9章に書いてあります。で、そのお父さんは、信じますって言ったんですよ。不信仰な私をお助けくださいって言ったんですよ。だから、信じられない私でも、こんな信じられない私をも神は許してくださって、そして、そのイエス・キリストの皆を求めたら、私を助けてくださるという信仰が働くのであれば、この不思議な信じますって、不信仰な私をお助けくださいって。だから、不信仰な私でさえも神に会って助けていただけるというのが信仰なんですよ。だそのことを信じるんであれば、神は必ずその人に、また私にあなたに力を与えてくださいますよ。そして助けを、救いを与えてくださいますよ。だから信じて、このイエスの皆を、イエスキリストの皆を私たち叫ぶ必要があるんですよ。マルコの11章の24節。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますって。ヨハネのバージョンでは、あなた方がその願った通りになるって。あなた方が言った通りになるよって。でもただ受けたとし、もうすでにそうなるっていうふうに確信して信じなさいって。第一ヨハネの5章の14節と15節。第一ヨハネ5章14章10、あ、15節、10、あ、14節と15節。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ、神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことをすでに叶えられたと知るのです。ヤコブの1章の6節。ただ少しも疑わずに信じて願いなさい。信仰が必要なんですよ。神は恵み深いんですけども、 私たちのところにボールは投げられてるんですよ。アクションはもう神が取ってるんですよ。それに対して私がどうリアクションするかですよ。それにどう応答するかなんですよ。神がその恵みを深くあられて、あなたのことをイエス・キリストの皆を求めたら、私はあなたのことを助けますよって言ってるんですよ。それに対して私がそれを信じて、そうなんですねって。こんな不信仰な私でも助けていただけるんですかって。こんなどうしようもない、その神に従おうともしない私を、あなたが助けてくださって、あなたに従えるようにしてくださるんですねって。あなたのことをまだ全然知らないけども、あなたの皆を、そのキリストの皆を求めたら、あなたのことをその教えてくださるんですねって。だって信じて求めたら与えられるんですよ。求めなさいって。そうしたら与えられますよって。私たち祈るときに、またキリストの皆を呼び求めるときに、その信仰が働いてないと何の意味もないですよ。念仏みたいなもんですよ。私をお助けくださいって。きっと助けられないけどねって。私がこのことができるように、本当にあなたに従えるようにしてください。まあ、多分できないけどね。私の罪をお許しください。もう本当にその罪を犯さないようになれますようにって。まあ、人間だからまた罪を犯してしまうけどね。そうやってその、何を祈ってるんですかって。何を求めてるんですかって。その時に信仰が働いてないんであれば、そんなことも私は信じることもできませんって。あなたが私のことを助けてくださる。私がこの罪を犯さなくなるようになる。私があなたに従えるようになる。あなたのことをもっと知って、あなたを愛せるようになる。私のその今一番二番って言って、あなたよりもその優先させているものを私がその全部その下に置いて、あなたのこと、神のことを一番にするようなことってでき、そんなになるなんて私には到底思えませんって認めて祈ればいいじゃないですか。なのにそれも全部横に置いて、この、いや、多分無理だけどねとかっていうその思いの中でその思いながら助けてくださいとか言ってるんですよ。そんな力が働くわけないですよ。だって信じてないから神が助けてくださるっていうこと。神に信頼してないんですよ結局。祈ってはいるけども。ヨシャパテみたいにだからその命取られるよぐらいのあなた死ぬよっていう時になってようやく助けてくださいとかって言うんですよ。でも、ヨシャパテのあの状況は、借り取る必要のないというか、あんなんやる必要ないですよ。神が行くなって言ったら行かなければよかったんですよ。アハブなんかとつるまなきゃよかったんですよ。そうやって、神は本当、なんていうんですかね、憐れみ深くて、そのご計画があまりにも深いので、もう何も言えないんですけども。私の失敗も神は使ってくださって、そんなその失敗、無駄な、無用なその刈り取りをして、無駄なその痛い思いをしながら、私は本当愚かだったっていうことも神は教えてくださるんですよ。でもそれを学んだら、その2回目、3回目はもういらないですよ。本来。神を信頼して。神は私たちのことを諦めないから、もうこれ以上無理っていうふうに、そのなったその試練よりももっとひどい試練を通しますよ。もうなんか別に脅してるわけじゃないんですけど。もう本当に自分でもうハンドルしきれなくなって私にはもう無理っていう状況に追い込まれないと神を求めないんであれば、もうそこになって神を求めるんだったら、その神を喜んでそのコーナーに追い詰めますよ、私のことを。だって。その中で神を叫び求めて、私が痛い思いをしながら、その神の愛やこの恵みを知って、本当に私にこの深いところでの、その目の前のその上辺だけの平安とかじゃなくて、本当に深い心の内から溢れてくるような、その平安を神は与えたいんですよ。だからです。だからもっとひどい状況になっても私は文句言えないんですよ。その時に私はその神に従わなかったからね。じゃあ、ヨシャパテさんはどうするか。二節と三節。すると先見者ハナニの子エフーが彼の前に出向いてきて、ヨシャパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうか。あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか。これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシラ像を覗き去り、心を定めて常に神を求めてこられました。このエフーという人は先見者ハナニの子供、息子と書いてありますね。 で、このハナニさんはさっきもちょっと出てきましたけど、このヨシャパテ王のお父さんであった朝に使わされた先見者というか預言者ですよ。で、朝は晩年、このハナニの言葉を聞いて、もちろんその神が与えたハナニの言葉を聞いて、その心を固くなにしたんです。そして神の言葉を退けたんです。それで朝はハナニに足かせをかけたんですよ。おそらく牢に入れたんですよ。このエフは、ヨシャパテに対して、悪者を助けるべきでしょうかって。まあ当然、その一義的な意味では、アハブですよ。この悪者はね。で、歴代史で特にその、助けるというふうに訳されている、表現というのは、この必要を満たすとか、そういう意味があります。だから、ヨシャパテはアハブを助けたんですよ。つまり、ヨシャパテはアハブの悪事が、悪いことが、彼が考えている悪い思い、悪い考え、神と全く関係のないところで、アハブがこれをしよう、あれをしようと言ってたこの悪事が実現するために必要を満たし、手を貸したんですよ。そういう意味で悪者を助けるべきでしょうかですよ。悪者を助けにイエス・キリストは来られたんでしょ。それは、その悪い人たちの、罪人たちの私のような、その罪人の私の罪がもっとその、いけいけみたいな、もっと罪を犯せ頑張れみたいな、そのために来たわけじゃないですよ。イエス・キリストは私を助けてくださったんですよ。私の必要を満たしてくださったんですよ。それは、私の願いが、神から離れている私の願いが、私の願いを実現するためではなくて、神の実現、考えておられることが、私に実現するように、神は私、イエス・キリストは来られて私を助けてくれたんですよ。だから悪者、アハブを助けてどうするねんって。アハブが考えていたそのアハブの悪事が実現するために必要を満たし手を貸したんですよ。そんなことすべきでしょうかっていうふうに、このエフーさんは言ってるわけです。また、主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか。だから憎むとか愛するとかっていうその感情の状態を表してるわけじゃないんですよ。この文脈上。憎むというのは、例えば契約を破棄するとか、無視するとか、ないがしろにするってことですよ。だから主を憎む者たちっていうのは、神のその言葉をないがしろにしてたり、神との契約を破棄してて、神の存在を無視しているような人たちですよ。で、愛するというのは、その契約を結んだり、同盟を結んだり、そして婚姻関係を結んだりするような。それが愛するですよ。この文脈で言うとですよ。だから主を憎む者たち。神の言葉をないがしろにするような、無視するような、破棄するような人たちと契約を結んで、その同盟関係にその入って良いことなんでしょうかっていうことです。だって神を愛する者が神を憎む者を愛することはできないはずですよ。相反するから、お互いのそのベクトルが向くところが違うんですよ。だからヨシャパテは神を愛してて、アハブは神を愛してないんですよ。で、この二人が本来一緒になるはずがないんですよ。共通項がないから。詩篇の97編、10節。詩篇の97編の10節。主を愛する者たちを悪を憎めと書いてあります。第二コリントの6章。第二コリントの6章、14節から18節。不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょう。神の宮と偶像に何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住みまた歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らから離れよ。主は言われる。汚れた者に触れてはならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる。全能の主は言われる。本来、ヨシャパテは、神を愛さない、神に従わない、神を無視する、神をないがしろにする、神の契約を破棄する、そのアハブと、愛するという関係というか、この同盟関係であったり、契約を結ぶようなことがあってはならないんですよ。 何のその共通点がないから、共にその神を、崇めるというか、神に従うということにはならないから。悪者を助け、死を憎む者たちを愛してしまうと、いいことは起こらないですよ。私たちも、そのいろんな人たちが周りにいます。で、聖書ははっきりと、そのキリストを信じない人と付き合うななんて書いてないです。付き合わなかったら私たちはこの世界から出ていかないといけないですよねっていうふうにパウロは言ってます。当然です。私たち出て行ってイエス・キリストの福音を述べ伝えるそのふうに言われてるわけだから、この世から出ていくことにはなれない、できないですよ。だからある意味その修道所とかに行って、もう何にもないところに、人が全くいないところに行って、そこでその一生を過ごすというのは、なんか敬虔なクリスチャンっぽく見えるけども、でもあまり聖書的じゃないんですよ。一時的にはいいかもしれないけど、別に非難するつもりは もちろんないですけど。でも、私たちが悪者を助ける、つまりその全く神が願ってないようなことを、人を愛さないとか、許さないとか、受け入れないとか、親切にしないとか、そういうところに同意して加担してしまうと、私たちはその死を憎む者、悪者とその同盟を結ぶことになるんですよ。心と思いを、行いを一緒にするんですよ。それはまずいって。むしろ私たちがその良い影響を与えないと、噂話の真ん中でぶった切るんですよ。こんなこと言って何のためになるんですかって。だからなんだって。そこに乗っかっちゃったら、もうおしまいですよ。優先順位を、神の方を上にするのか、人との付き合いを上にするのか、いつも私たちそこで悩むんですよ。でも答えは簡単に出てるんですよ。イエス・キリストを信じて、そして神に従っていきたいというふうに願っているんであれば、神との関係が上に来た方がいいって分かってるんですよ。けどそれに向き合わないというか向き合えないんですよ。信仰が働かないからです。また福音に戻っていけるんですよ。だからこそですよ。私にはその力がないから、その力のない私を、神を優先しない私をも、神を憐れんでくださる方だという信仰を与えていただいて、そしてその神の恵みを求めて、祈って、イエス・キリストの皆、その救いの皆を呼び求めたら、神は助けてくださるという、この、またルーティーンに戻っていけるんですよ。どっからでも。そこに私が取り組むかどうかなんですよ。そして神は、励ましの神であって、また優しいので、ヨシャパテに対しても、その励ましを与えてますよ。三節にあるように。あなたには、良いこともいくつか見られますねって。アシラ像を取り除きましたねって。心定めて常に神を求めてきましたねって。神は私の 99% の正しさを無視して、私の中にある 1% の悪を、その重箱の隅をつついて、私を責めるような方ではないんですよ。そもそも私を神は責めないですよ。だってイエス・キリストを信じたんだったら。キリストを責めたんですよ。私の身代わりとなったイエス・キリストを。神は私のことを責めないですよ。私の中にあるその神が与えてくださった正しさというその 99% 私の中にあるんだったら、全然ないですけど。あるんだったら、それを完璧に無視して 1% の悪を責め立てるようなことはしないんですよ、神は。その悪も示し、あなたはこれまでよく歩んだじゃないかって。だから、その私のもとに来なさいって。おっしゃれ休ませてあげたでしょ、今までもって。励ましも与えてくださるんですよ。むしろですよ、99.999% の悪の中に、信仰のチャンネルを通して私に、その恵みを注ぎたい、施したい方なんですよ。私がどんなにも悪に染まってたとしても、私が 100% 悪だったとしてもですよ、この信仰を私に与えたいんですよ。なんとかして。そしてその悪の中に、その悪を、すべての悪を、その清めてくださる。すべての罪を許してくださるその神の恵みを注ぎたいんですよ、私の中に。 そして私を清めたいんですよ。私たちに与えられる信仰、私たちに与えられた信仰というのは、私を神に向けて、神の救いを、得させますよ。こんな私でも、このような私でも、こんな弱っちい。神は助けてくださるという、これが信仰だから。ヨシャパテは心を定めて常に神を求めてきたんですって。だから、神を求めていただけじゃないんですよ。心を定めてたんですよ。英語だと prepare という言葉が使われてますよ。準備するとか。その心を定める、準備して神を求めるために、毎回毎回、毎日の生活の中で、神を求めるぞ、神を求めるぞって、いざという時に神を求めるんだという、準備をしてたんですよ。だから常に自分の心を神に向けてたんですよ。神を求めることを意識していて、そして自分の生活の中の優先順位の上位に置いてたんですよ。神を求めるということ。4節。ヨシャパテはエルサレムに住んだ。それから彼はもう一度ベールシェバからエフライムの山地に至る民の中へ出て行き、彼らをその父祖の神、主に立ち返らせた。これがヨシャパテのリアクションです。神の言葉に対する。お父さんの朝はうるせえとかって言ったんですよ。でもヨシャパテはお父さんの朝のようには反応しなかったんですよ。彼はエルサレムに住んだというふうに書いてあります。つまり、エルサレム、ユダに留まったんですよ。で、もっと言うと、イスラエルの王様や、他の国の王様たちと、もう同盟を結んだり、そして付き合ったりしなかったんですよ。もう一回同盟結ぶんですけどね、この人。お人よしすぎるんですよ。次の章に書いてあります、それは。だからずっと彼はエルサレムにいたんですよ。そしてもう一度国中の民を主に立ち返らせたって。で、彼はその王様になった時にすでに国中の民をその主に立ち返らせてたんですよ。宗教改革を行って、いろんな人たち、そのレビ人たちを送って、頭たちを送って、そしてその神に従うことを教えることをしてたんですよ。いろんな町に行って、すべての町に行って。でももう一度国民の中に父祖の神を知らしめ、この主に、神に立ち返らせるというこの改革をしたんですよ。しかもこの4節を読んでみると、おそらくヨシャパテ自身が言ってますよ。その町に。私もそうですけども、何度でも主に立ち返る必要があるんですよ。一度悔い改めたからといって、それで終わりなわけじゃないですよ。一度その神から離れた私が、その神に近いものとされたからといって、それで終わりじゃないですよ。いくらでも私はその神に背を向けて、その離れていく要因ってたくさんあるから。メンテナンスを受けてないと、私はすぐに錆びつくんですよ。精霊による更新の洗いも私たち必要なわけですよ。悔い改めてあったり、自分の愚かさとか間違ってる弱さとかそういうことを全部教えてもらって、そしてもう一度その神に、神がこれを許してくださるんだって、こんな私でも神は憐れんでくださるんだって、恵み深い方なんだって、そのことを確信して、まあ、信じて、出ていくんですよ。私たち信仰の一歩とか信仰の歩みとかっていうときに大きく考えるんですよ。自分の後ろのもの全部忘れて、自分の生活も全部忘れて、仕事も辞めて、神のために一歩踏み出すみたいな、そんなニュアンスがあるんですけど、そんなんじゃないですよ。そもそも。その信仰の一歩っていうのは、そんなんじゃないというか、それだけじゃないんですよ。私たちが毎日踏み出すことのできるというか、踏み出すべき信仰の一歩というのは、神を信頼して、その神に助けを求めて、神の前に出ていくというのが、まずその信仰の歩みですよ。そうやって信仰で踏み出すんですよ。何も自分の人生を変えるような、大きな転機にあって、で、そこで神を求めるとか、そういうのじゃないんですよ。こんな私でもあなたは憐れんでくださるんでしょうか。こんな私でもあなたは私のことを愛してくださってるんですねって。そのことを信じて、神の前に出ていくことが信仰の一歩ですよ。本当にヨシャパテのように心を定めて、自分の心を神の前に出ていくこの準備をしていないと、いざという時にも出ていけないし、毎日の生活の中でも出ていけないですよ、神の前に。恐ろしいから、神が正しいってことは知ってるんですよ。なので私が正しくないってことも知ってるんですよ。だからこんな神の前に行ったら私裁かれてもう大変だ、みたいな思ってしまうんですよ。だから出ていけないですよ、神の前に。だからどんどん億劫になるんですよ。 私なんかが出ていけないって、私が言ったらもう大変みたいな。私のようなものが神を求めることはできないってなっちゃうんですよ。でも結局、その、離れていってしまうんですよ、神の前に。前から。それはあまりにももったいないですよ。神が心に語りかけてくださる言葉に、どう向き合いたいかですよ。私が、あなたが。朝のようになりたいですか？ヨシャパテのようになりたいですか？簡単ですね。皆さん口を揃えて言いますよ。朝の、いや違う、ヨシャパテのようになりたいって。心からそう言うじゃないですか。でも、そういうその思いがあっても、神を求めなかったりするんですよ。それは、心を定めてないからですよ。心を定めてないということはどういうことかっていうと、その神を信頼してないんですよ。神の何を信頼してないかというと、神の恵み深さや、憐れみ深さや、私に対する愛とか、神のその神の、慈しみとか、そういうのを信じられてないんですよ。ペテロがイエス・キリストを3回知らないって言った時に、コケコッコーって2回泣いて。で、その時に、その捕らえられているイエス・キリストとペテロの目があったって、その時の目はどんな目だったでしょうかって、子供たちにも話をするし、私たちもその学ぶところですよ。ペテロ覚えてるよって。ゲヘナに投げ込んでやるからな、お前、みたいな。地獄で後悔しろ、ボケみたいな、そんな感じじゃないですよ。うーんっていう。イエス・キリストのその人格とか、まあ、人格というかそのご性質とかを見てると、本当にもう、このようなものじゃないですけど、私たちには理解できないほどの、この慈しみと憐れみに満ちた目でペテロを見てたはずですよ。知ってたよって。お前が失敗するのはなって。だって前もって言ってたわけだから。あなたは私のこと3回知らないって言うって。でも、あなたの信仰がなくならないように私は祈っておいたって、お前のために。どれだけペテロがショック受けて、どれだけ凹むかっていうのを神は、イエス・キリストは知ってたんですよ。本当にその、もう心からのその憐れみの目を持って、ペテロを見てたはずですよ。神が同じように私に、この、私の同じようなその眼差しを持って私を見るということを信じられないんですよ。だから神の元に行けないんですよ。なんか、こんな私が言ってとかって言って。謙遜のようにその聞こえるかもしれないけど、いや、こんな私がとかって。神の恵みに対するある意味冒涜みたいなもんですよ。あと神の恵みを何だと思ってるんだって。神のその慈しみを馬鹿にしてるというか。私のこのひどさをご覧くださいと。あなたが私のことを憐れめられるはずがないでしょうって。憐れんで見やがれこれみたいな。そうやってなんか自分が悪いことをなんか低くなるんじゃなくてなんか高ぶってダメでしょ？あなたの前に行ってもって知ってますよって言って。あなた正しい方で。正しいものと、ものは祝福するけど、正しくない私なんか、私みたいなのを祝福しない方だって私知ってるんですってことって。でも神は憐れみ深いんですよ。恵み深いんですよ。もし私が心を堅くなにするんであれば朝のようになりますよ。本当にその自分の心を神に定めて向けて、その神の前に立つ準備をする。つまり神が本当に恵み深いんだということを毎回毎回その、心の中で思い巡らしてたり、自分をそのメンテナンスしておかないとそこで祈ったり、言葉を読んだりして、福音に生きるということはそういうことじゃないですか。何かあった時には神の前に出ていけないんですよ。5節から7節。さらに彼はこの地、すなわちユダにあるすべての城壁のある町々に裁き司を立て、町ごとにこれを任命し、裁き司たちにこう言った。あなた方は自分のすることに注意しなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく主のためだからです。この方は裁きが行われるとき、あなた方と共におられるのです。今、主への恐れがあなた方にあるように、忠実に行いなさい。私たちの神、主には不正もエコヒーキも賄賂を取ることもないからです。で、まちまちに行って、そのみんなをその神に立ち返らせて、その上で、その、ユダにあるすべての城壁のある町々に、裁き司を立てたわけですよ。 正しく、まあ裁判官みたいなもんですよ、裁きつかさというのは。何が正しい、何が正しくない、誰が間違ってる、誰が間違ってない。その、いざこざが、起きた時に、この人の元に持って行って、じゃあこれをどうしたらいいというふうにその裁いてもらうんですよ。それを任命したわけですね。で、これらの町すべてで、神が望むことがその実現するためにですよ。人のためじゃなくて、主のためにこれを行うんだって。だから人の目を気にするんではなくて、主の目を気にしなさいって。そういう意味で、その神を恐れる必要があるんですよ。神が正しい方だから。私が誤った判断をしてしまったら、その誤った判断の上に私は刈り取ることになるって。だからその人を意識して、その人のために、なんか、神の基準を変えるとか、私のその神に対する確信をその変えるとか、そういうふうにしたら、その相手というよりも、相手もそうだし、私もその被害を被るんですよ。どこかで。必ずその刈り取りをしないといけなくなるんですよ。だから気をつけなさいって。だから自分の経験や感覚で裁いたり、判断したりすることがないように注意しなさいって。あなたが裁くときには、物事を判断するときに、神が共におられるから、ごまかすことできないよって。教会でも同じですよ。いろんな奉仕があります。で、その奉仕の中でも、その、いろいろな判断に迫られることがあるんですけど、自分の経験とか感覚で判断することをやめた方がいいですよ。それは、その自分が判断したことに対して、その主に説明責任というか、その責任を負うんですよ。そのことどうだったのかという時が来るんですよ。自分がそのことをあなた判断したけども、じゃあ神にあってこれは正しかったのか、そうじゃないのかって。判断に困ったら、とか判断しないといけないことになってしまったら、その場面で、私とか、ふっこさんとかに聞いた方が絶対いいですよ。教会とかそのスタッフに。ああ、教会の牧師とかスタッフにね。そしたら、そのある意味、私にその責任が返ってくるんですよ。だ牧師は、そうやって、その、神の羊を守るためにいるから、その、いやー、千尋さん忙しそうだからとかって言って、その自分で判断してしまってですよ。で、それで、その、刈り取りをして痛い思いをしてしまったら、私は仕事してないことになるんですよ。仕事させてください。私、そのためにいるから、そんな忙しそうとか、私の仕事を奪わないでください。忙しそうであろうとなんだろうと、忙しくてもなんだろうとですよ。そのためだったら私立ち止まって、私が付き合わなければ、私がその神に対して今度責任を負いますよ。私はあなたこのために呼んだ、久米島に呼んでるのにあなた何しとるんですかって。そのことを学ぶ必要ありますよ。相談するということ。人のため、また自分のためにではなくて、神のために判断するということを学ぶ必要があります。で判断に困る。そのどうしたらいいかわからない。その時には、その、聞く必要がありますよ。この裁きつかさたちをそのために立てられてるんですよ。そして主を恐れて、忠実に行いなさいって。今、主への恐れがあなた方にあるようにって。神を恐れなさいって。神を恐れてるんだったら、その神のために、神が望まれることを求めていくはずですよ。神に対して応答するんですよ。神に信頼し、神が私のことを愛してくださって、恵んでくださって、慈しんでくださるというその神の愛にかき立てられて、神に応答するようになるんですよ。だから忠実に行うときにも、その信仰が働いてなければ、本当にその神に忠実に応答することはできないですよ。フィリピンの2章、13節と14節。フィリピンの2章、13節、14節。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさいって。つぶやかないっていうのは文句言うなってことですよ。忠実ですよ。疑わないってことは信じなさいということです。だから信仰と忠実さがいつもそこに問われるんですよ。ヨシャパテはエルサレムにも裁きつかさを立てます。8節から最後11節までお読みします。なおヨシャパテはエルサレムではレビ人と祭司の中から、またイスラエルに属する一族の頭たちの中から、死の裁き及び訴訟に携わる者たちを任命していた。エルサレムに帰った時、彼はこの人々に次のように命じた。あなた方は死を恐れ、忠実に、また全く心を持ってこのように行わなければなりません。 おのおのの町に住んでいるあなた方の兄弟たちから、あるいはお互いの、互いの流血事件について、あるいは律法、命令、掟、定めなどについて、あなた方のところに訴訟が持ち込まれた場合には、いつでもあなた方は彼らが主に対して罪を負い、その結果、あなた方とあなた方の兄弟たちの上に御怒りが下ることのないよう、彼らに警告を与えなければなりません。あなた方はこのように行いなさい。そうすれば罪を負わずに済むのです。ご覧なさい。あなた方の上の頭、祭司、アマルヤは主の事柄全体にあたります。また、ユダの家のつかさ、イシュマエルの子、ゼバデアは王の事柄全体にあたってくれます。さらに、あなた方の前のレビ人はつかさです。勇気を出して実行しなさい。主が善人と共にいてくださるように。エルサレムには、そのレビ人と祭司の中から、またイスラエルに属する一族の頭たちの中から、この裁きつかさたちを選びました。で、あらゆるその事象について裁く人たちですよ。祭司に関わる人たちもいれば、民のリーダーたちもいるわけだから。その全ての民に影響を与える、影響を持つ人々から、その裁きつかさを立てたわけです。で、彼らに対しても同じように、神を恐れること、神に対して忠実に全く心を持って行うこと。そのことを、伝えました。主を恐れるというのは、これは神のためにやるってことですね。で、忠実にというのは、疑わずに、その神を信頼しなさいということです。全く心というのは、その朝のところで私たち学んだみたいに、神により頼むということですよ。私たちも同じように、神を恐れる必要があるし、忠実になる必要があるし、全く心を持って行う必要がありますよ。神により頼んで。一つ一つのことを。私にはできない病にはまらないように気をつけましょう。私にはできないと、あまりにも自分の状況や自分の状態ばかりに目を留めてはならないです。当然ですよ。自分にはできないということ。神抜きにできないんですよ。でも、私にはできないというふうに言いすぎていると、自分の状況ばかりに目を留めていると、神により頼んで、神を信頼しなくなるんですよ。いや、どうせ私にはできないからって。私には力がないからって。さっきも言いましたけど、このチェンバースさんも言ってましたけど、俺はその謙遜でも何でもないって。で、神の恵みとか、その神が与えるという力を与えてくださるという、その約束に対する、その反逆だってある意味。私にはできない病。それに侵されていると、あまりにも自分の状態ばかり、あまりにも自分のできなさ加減に目を留め続けるすぎて、神をより頼まない、神を信頼しない、神を信じないというふうになってしまうと、結果どうなるかというと、信仰の一歩を踏み出さなくなるんですよ。だってできないもん、つって。ヤドカリがずっとなんかこの歩かないで、私ヤドカリ。私は歩けない、とかつって。そうなると私にはできないけども、でもその、神が恵み深いから、その神が恵みで何とかしてくださるんですとかっていう、その自分勝手な宗教を作るんですよ。で、神は確かに恵み深くて私たちに恵みを施すんですが、神が恵み深いということを信頼して、神に期待して、神を求めるから、主の御名を呼び求めるので、神がその恵みを持って私に答えてくださるんですよ。なのに、私にはできないからといって、神により頼むことも、神を信頼することも、その信じて求めることもしないのに、神が優しいから、神は恵み深いから、神が良くしてくださる、なんとかなるっていうふうに思うのは、それは間違いです。信仰の一歩も踏み出さないのに、つまり、神により頼まず、神を信頼もしていないのに、神がことを成し遂げてくださるというのは、本当に幻想ですよ。前も言いましたけど、私は実証済みですよ。試験の勉強何もしないでしようとかつって。神様、あなたは恵み深い方です。私は試験何も勉強しませんでしたけど、赤点取らないようにお願いしますとかって。取りますよ、そりゃ。勉強しろよっていう話だから。何もしないのに、その神を信頼もしてない、信頼もしてないのに、ただそこだけのその都合のいいようなその願いを神にして、その神が答えてくださるような、その義理というか義務というか、そんなのはないですよ。もちろん神からその 良いものを受ける私はにふさわしいものではないんですが、そんな私にも神が良くしてくださるというその信仰が与えられて、信仰が働くから神により頼んで神を求めるんですよ。そしたら神が良くしてくださるんですよ。これと違うんですよ、全然。神を求めてもないし、そのただ自分のこの計画があるんですよ。その自分の計画をやり遂げたいから助けてくれよって言うんですよ。そもそもそのこれが神からのものかどうかっていうのも分かんないんですよ。自分から始めてるから。信仰の一歩っていうのは、自分のその計画とかではなくて、神を信頼して、神のその恵み深さと憐れみ深さを信頼して、その神に向かうのが信仰の一歩ですよ。なんか大きなプロジェクトを自分でその立て上げて、そしてこれがきっと神が願っておられることだって、よし、何もないけども、よし、踏み出すぞとか、ボチョーン落ちますよ、そりゃ。私には何もないですって。本当にどうしていいか分かんないんですって。でもこんなわけの分かってない私をあなたが憐れんでくださるということを本当にその学びましたって。こんな私でも大丈夫だということを知りましたって。だから何の策もないんですってしよう。でもあなたを信頼したいです。助けてくださいというのが立派な一歩なんですよ。何かアクションを起こさないといけないっていう私たち多動児だからみんな。神のために神のためにとかって言って何かやりたいんですよ。何かやることがその神に対する一歩じゃないんですよ。神信頼して、神の前に出ていくというのが、そのザ一歩ですよ。そっからですよ。何か神から思いが与えられたり、力が与えられたり、その道が開かれたりするのは。自分で道を切り開いて、ここだとかって言ってやるから、失敗するんですよ。勇気を出して実行しなさいって。主の事柄全体にあたる、祭司がいるし、アマルヤさんが。王の事柄全体にあたるイシュマエルの子、ゼバデヤもいるよって。司として、レビ人もいますよって。だから勇気を出して実行しなさい。勇気を出すということは、つまり、その神を信頼して、神の皆を呼び求めて、そして、一歩踏み出しなさい。神のもとに近づきなさいということですよ。そっからですよ、すべては。主が善人と共にいてくださるようにって。善を行う人と共に神がいてくださるように。イエス・キリストはキリストを信じて、キリストに従うその弟子たちに対して、私は世の終わりまでも共にいるってことを約束しました。で、イエス・キリストを信じる信仰によって私は神から義、正しいと認められたんですよ。義人ですよ。つまり善人ですよ。神から許されたから良いものなんです。許されないんだったら私は良いものじゃないです。だから、その神に、イエス・キリストにあって正しいと認められた人と共に神がいてくださることは当然ですよ。なので、私と共にいてくださるこの神を信頼して、神により頼んで、神を信じて、こんな私でも神は助けてくださるというそのことを、その真実を信じ、助けがあるということを信じて求めて、神のもとに一歩踏み出していくべきなんですよ、私たち。縮こまってちゃダメですよ。縮こまってるのは神を信頼してないことですよ。神を信頼してないから求められないんですよ。したら神を信頼できないですという祈りをすればいいだけの話です。信じますって不信仰な私を憐れんでくださいって、その祈りが必要ですよ。祈ります。天のお父さん、あなたが常に私たちに対して恵み深い方であること、憐れみ深い方であることを本当に心から感謝します。あなたがイエス・キリストを、あなたの御子を、一人子をお与えになるほどに、私のことを、私たちのことを愛しておられること、また私たちをこの罪から、もうどうしようもないあなたに従うことができない、この罪から、贖い出してくださって、救い出してくださったことを、本当にありがとうございます。あなたが恵み深い方だということ、あなたに力があるということ、あなたが本当にその助けを求める者に、キリストの皆を求める、呼び求める者に、あなたは助けを、救いを与えてくださるということを、いつも信じていることができますように、私が日々の生活の中で、このあなたに対するその信仰を毎回確かめて、そして、メンテナンスしていられますように、聖霊によってその更新の洗いを受けて、瞬間瞬間、毎回毎回、本当にあなたに期待することを、その心を 整えて準備して心を定めてあなたを求めていけますように、どうぞお助けください。本当にその不信仰なもので、またその肉が、あってあなたに従えないものです。そうやってその自分にはできないという、状況の中で、あまりにもその自分の状態に目を留めすぎて、私にはできない病みたいなのに陥ってしまいます。主、どうぞお助けください。そこから本当にお助け、私を救い出してください。そしてその自分の状態にだけ目を留めるんではなくて、その先に、こんな私をも憐れんで私に力を与え、私があなたに従えるように、本当にあなたを愛するように、人を愛するようにしてくださるあなたに期待して、求めていけますように、どうか、信仰を与えてください。本当にこのもうどうしようもないってなった時こそ信仰が必要ですよ。どうぞ私たちに信仰を与えてください。お願いします。そしてあなたの助けを待ち望むことができますように、ちょっとどうぞお助けください。恵み深い本当にあなたを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。